後半です。
はい。
後半は、オロチが紹介する2020年春アニメの紹介です。
はいはい。
タイトルが、キツツキ探偵どころ。はい。
絵が好きそう。
ちょっとね、今回、まあ絵っていうよりは、設定、
うん、
というか、人物相関図的なものが、いいなと思って。
うん。うん、
前に宮沢賢治とかさ、ゴッホとか、ちょっと偉人の BL の話をしたんですが、うん、今回のこのキツツキ探偵どころもそこなんですよ。
うん、
で、登場人物としては石川啄木と金田一京介。
はい。
はい。作品のあらすじというか紹介のところを読んでいきます。金欠に苦しむ歌人、石川啄木は、とある殺人事件をきっかけに下宿で探偵家業を始める。次々と起こる奇怪な事件に首を突っ込む啄木の助手を務めるのは、同郷の先輩金田一京介。名だたる作家たちを巻き込んで、人たらしの天才歌人石川啄木が明治維新の東京を駆け抜ける。
金田一じっちゃん、
それは金田一康介。
え、さっきのは
金田一京介。
あれパクリやん。
あのね、金田一京介っていう人が当時ものすごい有名だったの。
はい。
で、金田一康介はその京介にあやかって作られた横溝正史の架空の人物。
あ、じゃあ、あながち、こう、関係なくはないんだね。
関係なくはない。似てて当然。
なるほど。
もじってるんだね。
だ、私の、こう、あれが光ってますね。あれが、あれで。あれだもんで。
すっごい、すっごい余談の話すると、金田一はじめ。
うん。
あの、孫のはじめなんですが、石川啄木の本名はじめです。
すげえじゃん。私はね、これだからな。
言うつもりなかったんだけどね。はい、まあ、石川啄木、どういう人かっていうのなんですが、まあ、歌人ですね。一躍の砂っていうのが、まあ、代表作です。
うん。
産業書きっていう当時珍しかった表記法と、生活を歌うという新鮮さが注目されて、発行にして流亡の生涯を送ったその生き方から民衆の歌として評価されました。
言葉が難しいな。
働けど働けどなお我が暮らし楽にならざりじっと手を見る。
なんで手を見るの？
働いてる手を見るんでしょ。何も持ってない手を見るんでしょ。
すげえ説明。
いろんなことを含めてるわけです。
なんか働いても働いてもこの手には何も残らないみたいな。
きっとその手はね、顔より下にあるんだ。下を見てるんだと。
すげえ。
そういう
切な、
この言葉だけでそういう描写が浮かぶっていう、
なんか辛いね、
美しさみたいなものが評価されてる。
は
あ、はい。岩手県盛岡中学校を入学しました。ちなみにここはあの宮沢賢治、保坂加奈、あの BL の話を以前したんですが、そこの、学校と同じ学校です。
BL 学園。
ここで
また出てくるんでしょ、どうせ他のカップリング出てくるんでしょ。3組ぐらいやっぱ出てこないと、1作品で3組ぐらいは BL カップリング出てこないとちょっとねダメですよ。
3組出てきたらマジで本当に BL 学園だよね。
探してきてください。
ただこの人ね、あの2回カンニングして退学になってます。
ダサいですね。
はい。でものすごい浪費家です。
ダメじゃん。
借金がかさみすぎて自分の結婚式をすっぽかしたり、もらった給料すべて風俗遊びに使ったり、妹と結婚した親友に嫁や家族を預けたり、預けたままの家族から肩身が狭いから早く呼び寄せてくれと催促されるも、自由な半独身生活が終わるのを嫌がって、家族がいては小説の構想に集中できず作品が書けないなどと、家族を迎えるまでの約2ヶ月間の苦悩を日記に記したり。
苦悩
ん？
苦悩と
何か、社会主義思想に傾倒するも、肺結核により26歳でこの世を去ります。見舞いに来た和歌山牧水に言った言葉、僕はまだ助かる命を金がないために自ら殺すのだ、見たまえそこにある薬がこの 2,3 日耐えているが、この薬を買う金さえあったら僕は今すぐ元気を回復するのだ、現に僕の家には1円26銭の金しかない、しかしもうどこから入ってくる見込みはなくなっているのだ。その2日後、桜が満開の4月13日に亡くなりました。
死に際だけはかっけえ、なんか桜が満開の中みたい
ね。
かでもさ、
あれ
風俗そんな毎、うん、1日で使い切るぐらい元気だったら取っとけばよかったよね。
多分この人そこで薬買えるお金を手に入れたらそのお金で遊ぶしね。
ね、 うん、うん、嫁さんに預けときゃいいのに。
じゃあ金の総額は現在の貨幣価値にすると1500万円。
やばいよ。
友人からの援助で生活を維持していたにもかかわらず、晩年に読んだ歌では、一度でも我に頭を下げし、人皆死ねと祈りてしこと。
なんかもうすでにやばいやつの歌。
まああれだね、ツイッターで炎上するタイプの人間です、ね、
ツイッター。
まあクズです。
うん、そうだね。
遊び歩いて人に支えてもらって、でも貯金はなくて、で病気になって薬買えなくて、
頭からケツまでクズだね。
で友人たちにさえも、あ、俺が頭を下げたやつは全員死ねって思ってたよって歌っちゃう。
すげえプライド高そうだね。
うん、プライドだけね。
うん、いや嫌いなやつじゃん。
うん、嫌い嫌い。俺なんだったらこの人をこう美化して、そうやって美しい詩だって言っている人たち、人種、まあプラカードを掲げたり、うん、ツイッターで政治的な思想を言ったりする安倍のせいだみたいな人たち全員嫌い。
ずっときっと誰かのせいにしてんだろう。でもだって大嫌いだからさ、
うん、
まずは人の話を聞け、
向き合えと、働けと、働け卓木と。
そう、
はい、
本当に。
でそんな卓木を支えた、
ダメだって、ダメンズメーカーだから。そういうのは、
まあ、あのこのキツツキ探偵ところのバディの金田一京介ですが、
どうせ受けだよ。
まああの困った顔してたから受けだと思う。
どっちみちね、どっちみち受けだから。
この人ね、言語学者、国語辞典とかでよく名前がね出てくる人なんですが、石川啄木の3学年年上です。
あら、
同じ岩手盛岡中学校出身。中学校の講師をしながら言語学者を目指し勉強していた時に、下宿先に転がり込んできた同郷で後輩の石川啄木の家賃や食事の面倒を見ると。
やめろ。
啄木の家賃の付けがかさみ、追い出される直前、荷車2台分の自分の蔵書を売り、
おいおいおい、
その金で新しい下宿先を確保し、
おいおいおい、
生活の全てを整えてから石川さん、さあ引っ越したと告げました。
ダメだって。連れてっちゃダメ。
京介の本棚を見て全てを察した卓木は、ありがとう、ごめんね。
やめろ、炭治郎的に言うの。炭治郎じゃねえよ、全員。
引っ越しを終えて昼過ぎには二人で食事に行き、とんかつ、ステーキ、そしてビールを飲み交わし、この引っ越しをどれだけ有益なものにするべきかを語り合いました。
いやいやいや、もうすでにもうスタートラインの時点で。やめろ、
ね、すごい、もう蔵書だよ。この言語学者で本をすごいね、言葉を大事にする人、本も大事にしてるでしょ。我が子のようなその本を売り、
やめろ、
卓木のために暮らしを支えた。
ダメだって、メンヘラ女のやることだから、それは。
なんでここまでするかっていうことなんですが、歌人を目指してたんですよ、
はい、
金田一京介。ただ学生時代に石川卓木に出会い、その添付の才を目の当たりにして、
本当に。
そうで、自分の夢はこの天才を支えることだって。
すげえじゃん、昼若みたいじゃない。
ただね、このサポートしていくのが自分の天命だと思って、そうやって支えていったんだけど、さっき言った通り石川卓木26歳で亡くなります。
絶対ろくでもない生活してたからだって。
まあね。で、要は自分の目的をなくすわけだよね、
うん、
金田一京介としては。
そうだね。
じゃあどうしたらいいかって、じゃあ卓木の分まで自分は頑張ろう。で、自分が頑張れることなんだろうって言ったら、言語学者として頑張ること。で、そこからめちゃくちゃそこに情熱を燃やして頑張って頑張って、今のその国語辞典の人って言われるぐらい、その金田一京介っていう名前が残った。
すげえじゃん
ね。
すげえじゃん。
めちゃくちゃいい人なんだよ。
だろうね。
お人よし。
ちょっとお人よしすぎてちょっと怖いけどね。
まあね、
ちょっと多分メンヘラだよ。
ちなみにその国語辞典の人っていうのって、やっぱ国語辞典見るとさ、金田一京介編って書いてあるのを見かけるからだと思うんだけど、この金田一京介編っていうのも名前貸してるだけです。編集もしてなければお金も入ってないです。
え、
そこに書くと売れるから、そこに入れてもいいですかって言うと、いいよいいよって言って貸しちゃうんだって。
大丈夫。大丈夫。
いい人でしょ。
ね、やめろ。ね、ダメだって。
ちなみにちょっと好きになるエピソードしていい、
うん、
あのね、アイヌ語とかもすごい研究してたの。
うん、
でその実績が認められて、昭和天皇に会って、まあ、ご進講、
うん、
まあ、教えることが許されたの。
すげえじゃん。
すごい
でしょ。身分めっちゃ高いじゃん。
身分高い人にそうやってお話をする機会いただいて、でも持ち時間は15分ですよって言われてたの、うん、だけど好きなことを話すから持ち時間15分なのに2時間喋っちゃいました。
やばいじゃん、頭おかしいです
よ。オタクっぽい感じしない？
する。オタクめっちゃ喋るからね、うん、相手に全然何も興味なくても、うん、僕それは楽しいでしょって言って楽しいの押し付けしてくるから、
ね、めちゃくちゃその後恥ずかしい思いしたんだけど、その後にあの2年後ぐらいだったかな、昭和天皇から連絡があって、あの時の話面白かったよって言ってもらえて、もう嬉しくて涙を流した。
すげえじゃん、
ね、
優しいし、よく2時間聞いてたなって思って、
うん、すごい超いい話でしょ、
うん、そうだね、
うん、まあそんなね、そうそうそう、うん、ね、石川啄木と金田一京介が、まあ、そういう関係で支え合って、うん、まあ、結局共依存な状態だったんだよね。お互いがお互いを支えてたって、
うん、
今回この引き続き探偵どころでどこまでそれが描かれるかは分からないんだけど、ちょっとそういうことを頭に入れて見てみると、うん、ちょっと見方が変わって面白いかもしれないよっていうことで、ちょっと偉人の BL と掛け合わせて紹介の方をさせていただきました。
いやいやいや、楽しいですね、楽しみだね、は
い、じゃあそんな感じで聞いてくださってありがとうございました。
ぜひ見てください。ありがとうございました。はい。